それでは、ただいまより、違いを超えてと題しまして、後野部嗣先生より説教をいただきます。
私たちは幸せになりたいと誰しもが願うわけであります。そこには小さな幸せと多分大きな幸せ2つあるのではないかなと思うのですが、この小さな幸せとはちょっと欲しいなと思ったものを買った時に得ることのできる幸せ、美味しいものを食べたいなと願い食べることができた時の幸せ。では大きな幸せとは何か。その欲しいものを買った時に、その買い物に一緒にいてくれる家族や友人、大切な人の存在、おいしいご飯を食べたいなと思った時に一緒に食べてくれた、また家族や友人の存在なのではないかと思うのです。ですからこうした自分以外の他者の存在によって、いや、この他者こそが私たちの幸福と感じるその正体なのではないかと思うわけであります。しかし不幸だなと思う時も私たちの身の回りでは起きます。それはこうした他者との関係の中で何か自分自身の中に失うものがある、そう感じたとこから生じるものではないかと思うのです。例えば私たちは信頼していた友人やパートナーや家族からの裏切りを経験します。これは愛や信頼関係の喪失と言い換えることができます。ある時は友人や家族と悲しい別れをします。これは大切な方、存在そのものの喪失ということが言えるでしょう。そうかと思えばそんなに親しくもないけれども、友人とまではいかないが、自分の関係の圧倒的多数である知人、そのような方たちの予想だにしない行動に振り回され、私たちの心の平安というものはあっという間に手から滑り落ちていってしまうのであります。何か今あるものを失うこと、私たちはそれを心の底から怯えているのかもしれないのです。だからこそこうした喪失感、失った、そのような感情はやがて激しい怒りを伴う時があります。喪失感を与えた原因となった人を探し出して、時には声を荒げ、時には暴言、あるいは暴力、激しい言動でその相手を威嚇したりもします。この構造とは国家の単位で見てみますと、領土や資源や国民の命が奪われた、そのような口実を使って戦争に発展していくことに気がつくのです。これは個人のレベルでも国家のレベルでも全く変わらない構造であると思うのであります。特に自分が見下したと表現すると適切かどうか分かりませんが、そのような方に自分の平安をかき乱されたときは、私たちの怒りというのは頂点に達するのではないかと思うのです。例えば親から見た子供もそうなり得ることでしょう。あるいは世に言う高学歴と低学歴、上司と部下、下別部落の問題、民族の問題、肌の色の違い、私たちは知らず知らずのうちに自分自身の幸福のために日々その幸せを探す過程で、本来はあるはずのない目に見えない違いを作り出します。そしてその差を受け入れてそれを見つけ出す。この教会の歴史の中においても、信仰や献金額、祈りの上手さ、奉仕の量、歌のうまさ、神学的な知識、さまざまなものが教会の中での対象としてあってきたのもまた事実でございます。さて本日の聖書箇所では、このように他者との違いが原因となって一 一つの教会の中で問題が勃発したローマの信徒への信徒たちへ書かれたパウロの手紙の一部でございました。このローマ教会とは、その名の通り時の大帝国でありますローマ帝国の首都、そこに教会としてはありました。首都ですから、もちろん多様な民族が暮らしておりましたので、当然出身地や言語、宗教、文化、そういったものに至るまで様々な違いがこの一つの教会の中に持ち込まれていたというのであります。そしてこのローマ教会では、ユダヤ人の食物規定を大切にしている信徒の方や、アフリカから出てきたり、アジアのトルコの方から出てきたりしたベジタリアンの方たちも中にはいました。イエスの救いを理解しない、そのような物言いで異文化を持ち込んだ教会員の方々に対して、信徒たちに対して、ある一部の一派は糾弾している、そんな状態がこの内部の中、教会の中にあったといいます。またその糾弾している側、ユダヤ教の食物規定などにとらわれない生き方、安息日を守る必要はないと、そのようなとらわれる必要はないというふうに考えている者たちは、自分自身のことを強い者というふうに呼んだといいます。信仰に強い者と。そして今日の冒頭聖書箇所でパウロは、信仰の弱い者と強い者という表現を用いております。パウロが信仰の強い者と弱い者とを分けたわけではなくてですね、ここはこの真意は、自分たちを強い者と勘違いしている信徒たちが、他の信徒たちに怒りを持って裁こうとしている状態を解決すべく、パウロはあえてその彼らたちが使って、好んで使っていた強き者弱き者、この言葉のフレーズを使って、その信徒たちにものを訴えたのだというのであります。ここ3節でパウロはこうした自分とは違う、異なる違いを持つ人々を軽蔑してはならない、裁いてはならない、そのようなことを必死に訴えかけているのであります。その理由とは、強いものと考えている人たちが気にしているその違い、すなわち食物規定や安息日を大切にするということは、その本人たちの己のためではなく、パウロ曰く主のために行っているものなのだ、そのような本質に目を向ける必要があるということを言うのです。相手に怒るのでもなく、また無関心でいることや無視をすることでもないというのです。しかし私たちはどうでしょうか。他者との意見の違い、予想や期待を裏切る行動が他者が取ったときに、それを素直にすぐに許すことができるでしょうか。またはその結果、ものすごい悲しみや苦しみが伴う場合、そこからすぐに立ち直ることができるでしょうか。先日夏休みをいただき、両親と兄弟と家族たちと北海道のニセコに2泊3日で、あ、違う、3泊4日で行ってまいりました。北海道は涼しい、いやむしろ蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山のふもとにあるニセコ町は寒いはずだ。そのため私は長袖と長ズボンをたくさん入れまして現地に向かっておりました。しかし最近の北海道は予想以上に暑い。夜空港に降り立った瞬間、期待していたヒヤッとする風ではなく、この京都と同じようにムシムシムシっとした風を感じた時にはいきなり後悔をいたしました。天候にはまさしく恵まれた旅でありましたが、連日30度オーバー、避暑地とは言えるような状況ではございませんでした。宿泊先が比較的新しいコテージでありましたので、クーラーが設置されていたことが何よりの救いでございました。この北海道の旅は私に2つの忘れることのできない出来事が起こりました。一つ目です。北海道の名物に揚げ芋と呼ばれるものがございます。じゃがいも1個を茹でながらふかすという、茹でふかしという技法を用います。じゃがいもの形が崩れない程度に保ちながらも、中はふわふわに、 そのような状態で茹でふかされたじゃがいも、その下処理をされたじゃがいもを3つ串に刺してですね、ホットケーキのような甘い衣をまとってきつね色まで揚げる、それを串をドーナツのように食べるというのが本当に美味しくて人気でですね、観光客の皆さんからの大人気なんです。私たちも北海道旅行が初めてだった私の娘や甥や姪たちもですね、その揚げ芋を楽しみにしておりました。お父さん、私の父です。揚げ芋食べたいね、久々に北海道に帰ってきたし、そのように言いましたら、私の父は、いや北海道ではな、中山峠っていうのと支笏湖っていうのと、この2つ、これがもう最高に美味しい揚げ芋を売ってる場所があるんやと。だからあれでした、帰りに千歳空港まで行く帰りに支笏湖に寄るから、その時揚げ芋を食べよう、その時まで我慢しようということで、うわ、それは素晴らしいことだと。その時に北海道でも1、2を争う揚げ芋が食べれる、それを期待してその帰り道を楽しみにしておりました。最終日の帰り道、予定通り支笏湖の湖畔に車を止め、昼食に家族みんなで買ってきたお弁当を食べておりました。食後のデザートの代わりにということで、私と父が少し車で15分ぐらい走ったところであるところでしょうか、揚げ芋が美味しいと有名な売店に買い出しに行きました。私が運転手でしたので駐車場に車を止め、父が揚げ芋を買いに颯爽と歩いていきましたが、帰ってきた父の手は手ぶらでございました。材料の芋が入らないから売っていなかった。連日の猛暑でじゃがいもの出来が悪かったのかもしれません。そのまま2人で落ち込みまして、手ぶらで家族のもとに帰りました。一番怒ったのは私の姉たちでした。揚げ芋がないのは分かった、しかし君たちはなぜ手ぶらで帰ってきた。執拗に責め立てられました。まあまあまあまあとこう諭しましたが、その怒りは冷めることを知らずですね、父は慌ててきびすを返し、目と鼻の先にある売店でフライドポテトを買っておりました。その父の背中は、年を取ったからなのか、どこか哀愁が漂い、悲しくも小さくも見えました。しかし何歳になってもこの子供のわがままを聞いてあげようとする親としての愛情も感じるのです。生えば立て、立てば歩めの親心、我が身に積もる老いも忘れて、このような句を思い出しました。この物語は家族の小さな期待を裏切ったことで必死になる一人の牧師の物語であったと思います。私たちは生きていく上でいろんな他者と出会います。その他者、あるいは隣人、そのような方たちとこのように多少ないざこざがあっても家族の愛情を持って関わりたいと願うのであります。しかし次にもう一つの忘れられない出来事の話をいたします。北海道にいた最終日の前夜、台風の影響で翌日の飛行機が完全に欠航になるという知らせが届きました。飛行機会社に連絡するも、振り替えができるのは最短で4日後以上になるという見込みを伝えられました。途方に暮れておりました。しかしいろいろ調べますと、東京の羽田空港に飛行機を飛んでおりましたので、東京経由であれば2日程度の遅れで関西に帰ることができるということが分かり、結局伊丹便は諦めまして、羽田空港まで千歳空港の最終便で飛びまして、その夜12時を回っておりましたので、父の家であります霊南坂教会に行きまして、夜は泊まって、その翌日の朝新幹線で京都に帰ってこようというふうに思っておりました。しかしいざ帰って東京に着きまして、翌日の朝を迎えますと、なんと朝ニュースを見て愕然といたしました。東京発の新幹線もまた止まっていたのです。前日までの台風の影響で復旧ができないということでした。しかしちょっと待っていますと、お昼前には復旧が始まりました。動き出しました。しかし朝一番からですね、関西に行こうとしていた数万人の方々が東京駅の近くで待機し、プラットフォームはあふれ返っていたのであります。指定席なんかは当然満杯でございました。そこで家族で会議しました。私一人だけが自由席の欄に並びに行き、長蛇の列、何本も何本も新幹線をやり過ごすうちに私が一番前にやがて来ると。そうなった時に家族の皆さんをお呼びして座っていただくという作戦となりまして、 約2時間猛暑の東京のプラットフォームの上でその自由席の列を並び、なんとか無事にこの関西に戻ってくることができました。なぜ私がこんなにも京都に帰ろうとしていたのか、なぜ私たちが京都に帰らなくては、その日のうちに帰らなくてはならなかったのか、それは榎本和子さんが帰転されたという知らせがあったからであります。その葬儀に駆けつけるべく、何としてもその日のうちにこの京都に帰ってこなければなりませんでした。榎本和子さんは97歳で帰転されました。この施工協会を剣道された榎本康郎牧師の連れ合いパートナーでありました。たくさんの希望を見て、またたくさんの悲しみに出会う人生であったと聞いております。夫である榎本康郎牧師がアシュラム運動を始めて、さあいざこれからという時、その52歳の若さでありましたが、安郎牧師、夫である安郎牧師は突然天に挙げられました。また和子先生の晩年、最愛の子供でありました照子牧師にも先立たれ、悲しい別れを経験いたしました。その和子さんの告別式、息子であった榎本めぐみ先生はこのようなお話をされていました。安郎牧師の死後、アシュラム活動運動を続けていくには和子さん自身が踏ん張らなくてはならなかったといいます。気丈に振る舞う和子さんでありましたが、ついにプレッシャーに耐えかね、体調を崩し1週間も寝込むようになったといいます。しかしそのところにあって、和子さんが最も弱っていた時に、最も主を必要としていた時に、主の声が聞こえたというのであります。その声は短くシンプルに、取りて読め、聖書を手に取って読みなさいという声だったというのです。和子さんは夫である安郎牧師と死別するその朝、共に読んだ聖書の箇所を開いて読んだそうです。そこには何て書かれていたか。イスラエルよ、今から常しえに主によってのみ望みを抱け、そのことが書かれていたというのです。この御言葉を胸に、和子さんの時計は再び動き出したというのです。その人生にはたくさんの点がございました。幸せな時の点、悲しい時の点、苦しい時の点、しかしその点というものは、この聖書の箇所、主により頼む、その信仰を通して一本の線となったと、そのように言うのであります。和子さんに生きる指針をもたらしたもの、それは主によって望みを抱け、主イエス以外には望みはありえないということなのであります。本日の聖書箇所7節以下でパウロはこのように言います。私たちの中には誰一人自分のためではなく、自分のために生きる人はいない。誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。そのように書かれています。私たちの人生はたくさんの違いによる衝突を出会い、またそれに振り回されます。これ以上はないという悲しい別れを経験します。なぜ私が息が詰まるような苦しい思いをしなくてはならないのかというような出来事が起こります。しかしパウロは言うのです。あなたを苦しみへと誘っているその原因の知人、友人、家族、あなたを元を無情にも去っていったその命、しかしそれは皆等しく主のために生き、主のために死ぬ存在なのだというのです。主に選ばれ、主に愛された存在なのであります。難しいことです。苦しいことです。しかし主イエスはこのような私たち、弱い私たちを救ってくださるために、このように来て十字架につけられたのではないでしょうか。主イエスは私たちにこのようにおっしゃってくださるのです。 疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに行きなさい。休ませてあげよう。私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たちが他者との違いを乗り越え関わり合うことができるように、また主がそのご計画によって召し上げられたその魂や命、その理由を知ることさえできずうろたえている私たちに主が伴ってくださいますようにお祈りしたいと思います。恵みと憐れに富たまう主よ、今日あなたからいただきました御言葉によって私たちは違いなどなく一人一人あなたが受け入れてくださる、迎え入れてくださる人であることを再確認いたしました。私たちはついつい自分より違うものを探してしまいます。自分が幸せになるために人の違いを見つけてしまいます。そして時にその相手を見下し軽蔑したりもします。しかしその相手があなたが愛しあなたが作りたもう人であること、そのことをしっかりと覚えていきたいと思うのであります。私たちは弱い生き物です。あなたの計画を知ることはできません。あなたのご計画にうろたえることがよくあります。しかしどうかその弱った心にあなたが伴いて私たちを導いてください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。